説教があるので、我々にふさわしいことと題して、尾崎先生より説教をお願いします。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。去る1月6日はイエス・キリストの権限日で、この日にイエス様はこの地上の多くの人々にその姿を表されました。この日をもってイエス様を待ち望み、そしてお迎えしましたクリスマスのシーズンは終わるのですが、それでも私たちはイエス様を今ここで待ち望んでいることに変わりはありません。イエス様は今この地上を離れて天におられますので、私たちは目には見えないイエス様と顔と合わせてはっきりと再会するその日を今日も待ち望んでいるのです。このイエス様を待望する心、それは信仰でもありますが、その心が弱まってくると私たちはどうなってしまうのでしょうか。私自らの体験から言いますと、その人はイエス様を待望するのではなく、人の行為を待望したり、あるいはこの世におけるご利益が我が身にもたらされるということを待望するようになります。そうしますと、かえって心中がざわついてきて満たされなくなってきて、この世で生きていくことが辛くなってきたり、またあるいは孤独感に苛まれるようになります。ですから私たちはいつもイエス様を待ち望むという信仰に立ち返って、この世の歩みにあって救われていきたいと願います。しかしそのいつになるかもわからないイエス様との再会をただ待ち望んでいるということもまた辛いと言いますか、やるせないことではないでしょうか。箴言には待ち続けるだけでは心が病むという御言葉が載っています。待ち続けるだけでは心が病む、それはイエス様を待望する信仰においても当てはまることだと思います。私たちの信仰はただ待ち続けていくことだけではありません。もちろんイエス様を待ち続けていくことはとても大切なことですが、それと同時に私たちは聖霊に満たされ、そして聖霊に導かれて時にかなった行いをすることを日々促されてもいるのです。聖霊による行いの促し、聖霊による指令はとても単純明快で具体的であります。あなたは今ここでカクカクカクしかじかのことを行いなさいという指令が各人にその都度聞かされるのです。その様子はパウロが使徒言行録の中で終始聖霊の指令によって行動し続けたありさまを見れば分かりやすいでしょう。例えば使徒言行録の19章21節に次のように記されています。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならない と言ったと記されています。これはパウロが具体的に自らのローマへの道のりを構想した場面であります。さて皆さん、この文章のどこに聖霊があるのかと疑問に思われるでしょう。実はこの決心するという言葉の元のギリシャ語が聖霊に身を委ねるという意味なのです。今の世の常識からしますと、どこに行くべきか決心するときにはいろいろと調査して、また検証して頭でよく考えて、そしてまた人にも相談して、ではどこそこへ行くことに決めようという成り行きになると思いますが、キリスト者であるパウロの決心は全然そういうことではなかったのです。ただ聖霊なる神に我が身を委ね切って、あなたの示すところへ私はついていきますよという心境なのです。これはあれこれ悩まなくて済む、そして決して今でいううつ病に陥ることのない素晴らしい決心の仕方ではないでしょうか。私たちは、私たちを永遠の命の国へと導いてくださる聖霊を我が心の中に豊かに宿して行ければと願います。父子聖霊なる一つの神様を信じて行っていくことこそ、私たちが主を待ち望んでいるのと同様にとても大事なことであります。ではそのように素晴らしい聖霊を我が心の内に豊かに宿していくにはどうすればよいのでしょう。その第一歩が洗礼を受けることであります。使徒言行録にペトロによる洗礼の勧めが記されています。悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。このようにペトロは全員に洗礼を受けることを勧めました。自分の罪を悔い改め、イエス・キリストの洗礼を受ければ罪が許されて聖霊を受けるということは、イエス様が天に昇られる前に私たちに約束をされたことです。イエス様のこの洗礼を受ければ聖霊を受けますというこの約束は誠に素晴らしく喜ばしいことですが、この約束の中身を知るには今日のマタイ福音書の箇所を読むのが良いでしょう。実は洗礼を受ければ聖霊を受けるという約束は、人となられたイエス様ご自身がすべての人に先んじて体験をなさったことであります。今日の説教題は我々にふさわしいことですが、イエス様は人になられて、そうして私たち人間の群れの中に入られて、私たちを我々と呼んでくださったのです。イエス様に養われている我々はイエス様と同様に洗礼を受けて聖霊を受けることができるようにされたのです。さて 我々にふさわしいことのこの我々は、大きく言えばこのように、古今東西すべての人間を指しているのですが、小さく言えばイエス様と洗礼者ヨハネの2人のことでしょう。そしてこの2人の意見は、イエス様が洗礼を受けるべきか否かということで大きく異なっていました。果たしてイエス様は洗礼を受けるにふさわしい存在であったのかどうかは根源的な問題でありました。それは人間の間で、あの人はまだ洗礼を受けるのにふさわしくないですとか、あの人は見返りを期待して洗礼を受けようとしているのでふさわしくないといったレベルの問題ではないのです。そもそもすべての人間は罪人でありますので、定められた時に洗礼を受けるのにふさわしい身の上なのです。しかしイエス様はそうではありません。彼は全く罪がない人、無現在のただ一人の人なのです。ですから本来イエス様は洗礼を受ける必要がなく、洗礼を受けるにふさわしくないただ一人の人なのです。しかしイエス様は決心して自分の足でヨルダン川のヨハネのところへと近づいていったのでした。ここで私たちはイエス様が自ら罪人の群れであるこの人間の中に入っていかれることを決意されたことに思いをいたすことでしょう。ヨハネは言います。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。そしてイエス様は答えられます。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。この問答はさらっと書いてあるようで、実はとても重いやり取りだったことでしょう。ヨハネにとってはイエス様から洗礼を受けられると期待していたところに、反対にイエス様に自分が洗礼を授けることになるとは夢にも思わなかったのではないでしょうか。このことはヨハネにとって全く驚きの展開だったのです。去年の12月5日の説教で、洗礼者ヨハネによる水の洗礼のことを取り上げて、洗礼とは何かについてお話ししましたが、今日のイエス様の洗礼の箇所でその洗礼の話は結ばれます。イエス様も我々人間の一人として洗礼を受けられました。それはイエス様の個人的な出来事であると同時に、歴史的な出来事でもありました。当時の人々は自らの罪を告白して悔い改めて許されたいという思いに満たされていました。まあ、こういった時代の機運は現代とは全然違うと思いますけれども、ともかくそういった時代の機運に押されて、多くの人々が悔い改めの洗礼を求めてヨルダン川のヨハネのところへ押しかけていたのでした。彼らはヘロデ大王の治世にもはや期待できなくなり、 それぞれの生活の場を離れ、別の救い、別の統治者を求めてこのヨルダン川までやってきたのかもしれません。そんな彼らの心中にあったのが、今日のイザヤ書42章に記されているような、傷つき暗くされた自分たちに新たな息を与え、光を与えるようなしもべとしての王様だったのでしょう。このイザヤ書42章からを読みますと、そこにはイエス・キリストのことが予言されているのだと私たちは知ることができます。彼は最後には十字架にかけられ、刺し貫かれ、苦しみ打ち砕かれたゆえに私たちに平和が与えられました。それがイエス様の王としての姿でした。当時の人々はこのように救いがもたらされることをあらかじめ予感することができたのでしょう。イエス様はこの歴史的なチャンスを生かされたのです。イエス様は自らが洗礼を受ける者の一人となり、聖霊を受けたことによって全ての人が洗礼を受けて聖霊を受けるという道を切り開かれたのであります。このようにして人々を救いへと導く技は、一人主のしもべであるイエス様だけの役割ではなくなりました。そして選ばれて洗礼を受けたすべての人々が分担して担っていくべきことになったのです。私たちが自分のためにではなく主のために働くということはこういうことです。洗礼を受けた私たちは聖霊によって正しいことをすべて行うことができるように導かれています。このことは実に喜ばしい恵みの出来事だと思います。聖霊の導き、聖霊による決心、私たちはこの目に見えない聖霊の神によって動かされているのです。その具体的でかつ最も重要なイエス様から与えられた役割分担が、マタイ福音書の最後に記されている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、といういわゆるイエス様の伝道命令であります。人々を洗礼へと招いていくこと、それは今天におられるイエス様が直接手を下せず私たちに全てを委ねられていることであります。このイエス様から託された役割、私たちの役割というのは実にやりがいのあることでしょう。私たちは聖霊という目に見えない神様に満たされ、そして決心する喜びに歩む者たちですが、時にその目には見えないということで信仰が揺らいでしまうことがあります。そんな時に誰かがまた新たに洗礼を受けるのを目にするということは 私たちにとって目に見える喜びとなり、私たちはその姿に大いに励まされることでしょう。イエス様が洗礼を受けられた時も、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのが見えたと記されています。私たちは洗礼という目に見える印によって信仰の喜びを癒やまされたいというように願います。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの憐れみ深い父なる神様、今日はこの主日の礼拝に私たち兄弟姉妹を招いてくださり、共にあなたを賛美礼拝することができますことに感謝いたします。あなたは御子を待ち望む日々を私たちに与えてくださり、その上私たちに聖霊を下して、私たちが思い語り行うことをすべて導いてくださいます。どうか私たちが聖霊に満たされ、聖霊に身を委ねて日々の生活を歩んでいくことができますように。御子に聖霊が鳩のように下ったように、私たちの上にもその見姿を豊かに表してください。あなたの霊は壁や隔てがあってもあらゆる場所に吹き渡っていく風のようであります。どうかあなたの息吹である聖霊が私たちを支配し、遠くにいる人、会えないでいる人と共にあなただけを拝み褒めたたえていくことができるようにしてください。どうか私たちの騒ぎ立つ心を鎮めてください。御子と出会った三人の学者たちが別の道を通って命を守られたことを思い起こし、私たちもその時々にあなたから用意された道を通って御国への旅路が守られますように、その一歩一歩をあなたが豊かに祝福してください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。